恐ろしき事件。あくる日、セイジはいつものように5時に起きた。父親はまだ寝ていた。放送局から夜遅く帰ってくるので、父は朝遅く起きる習わしだった。だから、その朝もセイジは母親と一緒に朝のお膳に着いた。茶の間は台所の隣で、光線があまり入らない部屋だった。
どうしたの、セイジ。お前の顔は変だね。気分でも悪いのかい？
母親が心配そうに聞いた。セイジは別に気分も悪くなかった。だからその通り答えた。
でもね、セイジ、どうも変だよ。なんだかお前の顔は影が薄いよ。ぼんやりしているよ。
そう言われても、セイジは本気にしなかった。
お母さんはあんなこと言ってるよ。お母さんの目の方が今日はどうかしているんでしょう。目が霞んでいるんじゃない？
あら、そうかしら。
もっとも、もう春になりかけているんだから、のぼせるかもしれないからね。
その話はそのままになった。セイジの母親は朝の用事をまだたくさん持っていたから。セイジは2階へ上がった。机の上に小さい座布団が載せてある。その座布団の上を見ると真ん中が引っ込んでいた。そしてゴムのテープと赤青のまだらの紐が結ばれたままあった。その座布団の上に例の怪しい動物が寝ていることは確かだった。だが不思議なことに二つの目玉はどこにも見えなかった。
あの目玉はどこへ行ったんだろう。
セイジはそばへ行って手探りで動物を撫でてみた。猫の頭に違いないものが確かに手に触った。しかし、目玉は見えなかった。もしや、目玉がなくなったのかと思って、セイジは片手で動物の頭を押さえ、もう一方の手で目玉を探ってみた。すると、ふーと動物は荒々しい声を立てて座布団から跳ね上がった。そうでもあろう。いきなり目玉へ指を突っ込まれたのでは、びっくりする。セイジの手がヒリヒリ痛んだ。見ると血が出ている。今動物のために引っかかれたんだ。がこの時セイジは驚きのあまり心臓がドキンと大きく打って止まった。それはなんだか自分の手がはっきり見えないのだ。
ぼんやりとしか見えないのだった。どうしたんだろう。
さっき、セイジの母親が言った言葉が思い出された。
セイジ、どうしたの？お前の顔は、影が薄いよ、と言われたの。
セイジは柱にかかっている鏡の前へ行って、顔を映してみた。
おや？
大きな驚きにぶつかった。鏡に映ったセイジの顔は薄ぼんやりしていた。後腹はちゃんとはっきりしているのに、首から上がぼんやりしているのだった。やっぱり自分ものぼせ目となったのかと思い、セイジは幾度も目をこすって鏡の中に映る自分の顔を見直した。だが、その甲斐はなかった。幾度見直しても、彼の顔はぼんやりしていたし、両手を映してみても、やはりそれもはっきり映らなかった。
えらいことになった。
と、セイジはその場にうずくまって、嘆き悲しんだ。 なぜそんなことになったのか、セイジにはわからなかった。あの見えない猫と同じような不思議な現象が、今自分の体の上に現れてきたのだ。これからどうなるだろうか。自分もあの猫のように体がすっかり見えなくなってしまうのではあるまいか。ああ、そうなったらもう生きてはいられない。自分は化け物扱いされるだろうから。セイジはここで重大な決心をしなければならなくなった。このままうちにいて化け物扱いされるか、それとも誰にも見つからない世界へ逃げていってしまうか。いろいろと考え悩んだ末、セイジはそっと家を出て行くことにした。セイジはわずかの着替えをバスケットに入れ、また片手には透明猫を入れた風呂敷包みを持ち、母親に気づかれないうちに家を出てしまった。ただ、母親が嘆くとかわいそうだと思ったから、僕は急に旅行をします。心配しないでください。そのうちに必ず帰ってきます。そして、うんと面白いお土産話をしましょう。という衣装を机の上に置いて。